はい、というわけで後半戦でーす。
はーい。
じゃあ引き続きね、いただいたお便りを紹介していきたい
そう
と
です
思いま
ね。
す。
はは
い。じゃあ、私かな？
い。はい、お願いします。
メールフォームよりいただきました。ラジオネーム中島さんからです。ありがとうござい
あり
ま
が
す。
とうございます。
違う、まだまだ寒い日が続きますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか？私は寒い寒いと自分に言い訳をしながら、朝もギリギリまで布団から出ず、オフの時間もついついこたつたんと仲良くしてしまっています。仕方ないですね。
仕方ないです。
うん、それは仕方ない。と、さて3月のトークテーマは卒業ですね。僕は単位的な問題で大学4年間で卒業できませんでした。と、あと半年行けば多分残りの単位を取れるんですけど、5年目の学費を親に出していただくのはあまりにも申し訳ないので、1年間休学して働いています。都合6年で卒業できると思うのですが、その時には26歳です。高校卒業後に2年間浪人生活をしているので、何としても来年の末には卒業できるように頑張りたいと思っています。そんな決意。まあ、卒業できても26歳の人間を採用してくれる企業があるのかどうか、感じきた。 何これ。 未だ
甚だ疑
甚
問
だ
では、
甚
はい。
だ疑問ではあるのですが、まあなんとかなるでしょうか。こう遠い目、私も遠い目ですわ。それで
本
は
当
どう
です
ぞ。
か？
それではどうぞ、皆様くれぐれもご自愛くださいませといただきま、ご自愛でいいんだよねこれ。
合ってます。
ありがとうござい
マ
ます。
ジか、こんなところにトラップ潜んでたか。
ちょっともう聞いて、私さ、なんだっけ、うさぎにつの事件からさ、すごいビクビクしちゃってさ、感じ
もう
に対
そ
し
れ
て。
ね、マリモ史上に残る事件でしたよね、うさぎいつの事件は。
いまだに言われるもん。いや、なんかツイッターでもさ、リスナーさんからさ、これ読めるみたいなんで来るんだけどさ、まあ大体読めないんだよね。そうそう、萌えたんもさ、それに対してフォローのコメントしてくれるんだけど、コメントの、そのフォローの漢字も読めないんだよね。
ひどいな。頑張ろう。
甚だ。
一つ賢くなったもんね。
ね、最近ね、こう、わかんない漢字はメモ帳に漢字とこの振り仮名を振ってね、メモってるからね、全部私のこう、吸収してるから大丈夫。
一つ賢くなったね、またね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんだっけ、ほんと。あれ？
ね、今休学中で、
そうだそ
こ
う
れ
だ。
からまた次の春からなのかな？この春からまた学校に通おうとしてるんですかね。卒業もう少しですね、あと1年か。頑
そ
張っ
う、
てほ
思
し
うい ん
です
だけ
ね。
どさ、こう、学生のさ、まあ、就職のこのさ、26歳で採用してくれるか不安みたいな感じもあるかもしれないけど、こう、人生を長い目で見たら、多分もう一瞬じゃん、これって。
そうね、平均寿命が80何歳とかっていうね、この今の世の中だったら、あと頑張って働こうと思ったら60年ぐらい働けるわけですからね。
そうそう。だから、なんとかなると思いたいよね。
そう、いや、っていうかさ、そこで例えば就活に苦戦して1年とか2年とか、もし、まあ、この場合だと大学に6年通ってしまうとかさ、そういうことが起こったとしても、大学に6年通ってるわけじゃないですよね。5年大学に通って
そう
2
ね、
年
そう、
間の浪人ってことですよね。なんですけど、なんかそういうところがあっても、それも人生から見たら本当に一瞬なわけじゃないですか。なんか大学の4年間って、私は大学4年間だったんですけど、ゆいさんはまあ
6
6
年だ
年
ね。
ね。6年で、私大学4年間だったんだけども、4年間って結構長いかなって、その、いるときは思ってたんですけど、なんか終わってしまうと結構あっという間だったな、みたいなふうに思ったりして
うん、い
て、
や、そうだよ
もう、大学通ってたのもう2年前になってしまうんだけど、もう、なんか昔すぎてさ、大学時代が。
ね。 本当？
そん
そっ
ななる
か。
なる。覚えてないもん、いつ夏休みだったかとか、いつ春休みだったかとか、もうわかんなくて。だ
そう
から、
だよね。長期休暇
そ
ももううなく
考
なっちゃう
える
しね。
と、そうなんですよ。だからあっという間なんで、なんかね、卒業できるっていうことをね、まずね、いいなーって。これからもしばらく何かを卒業することもないんじゃないかなって思ったり
ああ、
するの
そう
で。
だよね。
はい。なので
そう
残りの学生生活、まあ楽しんだり、いっぱい学んでいただければなっていうふうに。
か。ああ、社会人っ
はい。
ぽいコメントありがとうございます。
頑張ってほしいです。26歳ってことは、一緒の年ですかね。 中島さん同い年の方でしょうかね。
そうですね、同い年です。
そしたら一緒ですね。マキモト同世代。
同世代、
あ、
池庭に1個上かな、
ね、卒業できるときに26歳が来年。
あ、そう、来年、うん、1個上じゃない
かな。マキモト同世代ということで、
うん、頑張りましょう、同世代ということで。
頑張りましょう。
はい、ということでありがとうございました。はい、
じゃあ続いては、はいはい、メールフォームよりいただきました、タカさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます、
卒業のエピソード。それは1978年、僕は東京駅始発の新幹線の中、夕方の10区でした。車窓からは4年間共に過ごした大切な友人と密かに恋心を抱いていた女性が見送りに来てくれているのが見えました、うん、発車時刻になり、ゆっくりと電車は走り始め、僕の青春の地東京を離れていき始めました。いい感じですね、なんか。
すごいね。
そうですよね。僕の思い出も恋心もさようならここに置いていきます。なんて昇進モードに入りつつあったその時、電車の窓を叩く音。振り向くと、なんと無茶な女性が電車と一緒に走っているではないですか。しかも僕の憧れの彼女、泣きながら大きく手を振ってくれました。本当の話です。その時僕の頭の中には、名残雪の曲が流れてきました。今も大好きな思い出の曲です。それではリクエストにお答えして、イルカさんの名残雪をどうぞ。で、これポッドキャストだからダメだよね、残念。リエニャンに歌ってもらっても良いのだけど
私か
残念ということでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、なんかリエニャンが歌うのかと思った。
おー、どうしようと思って今ちょっとね、頭の中でね準備しといたよ。
みたいなね。
そうそうそうそうそう。
イントロから入んなきゃいけないよ。
そう、どこから行ったら盛り上がるかなみたいな。ありがとうございます。なんかすごい、なんか小説みたいな文章ですね、これ。
映画のワンシーンですよね、もう。
なんかすごい思い浮かぶよね。
ね、なんかもうこの、うん、なんかあれだよね、電車の窓を叩くぐらいからもう名残雪のイントロが入って
る。わかるわかる。このさ、名残雪のこの曲に合わせてさ、このメールを読みたいよね。すごい
素敵なエピソードですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいね、本当の話っていうのがすごいよね。
ですね。で、なんか、うん、この年代のさ、こう1978年とかっていう、そのなんだろう、携帯とかでさ、
うん、
メールとか電話が簡単にできたりとか、
うんうんうん、
っていう時代で、まあ別にさ、今だったら飛行機に乗ったりとかさ、新幹線に乗ったりとかさ、
うん、何でもあるしね、
ちゃうじゃない。でも多分この時はさ、東京駅始発の新幹線に乗ってしまったら、うん、もうもしかしたら本当にここに行きたいかもしれないみたいな、
うん、
なんか切なさがありますよね。
いや、いい話だね。ちょっと
素敵なね、マリモらしくないんで、ちょっと、
いや、そう、マリモよにこんないい話もらっちゃっていいんだろうかって今ちょっと、
特で使いました方が良くないですか、大丈夫。
本当ね、いや、ありがとうございます、貴重な話を。
なんなら私たちが、私たちのネタとしてこれどっかで話すかもしれない。
自分たちの話としてね。
素敵なエピソードでした。
はい、ありがとうございました。ということで、次のお便りです。
はい。
メールでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
マリモのお三人様、こんにちは。ヤギケイです。卒業式に歌って、私の頃は仰げば尊しと蛍の光くらいしかなかったのですが、最近ではバリエーションが増えたみたいですね。その一つに、旅立ちの日にという歌があります。この歌は埼玉県の秩父市立影森中学校の教員が作った歌で、その影森中学校には歌碑があります。ラジオの当初に画像を添付するのは芸がなさすぎですが、卒業というテーマでこんな話しか思い浮かばなかったので、その画碑の写真を添付します。ということでね、写真もいただいてるんです。
はい、これがその中学校の画碑ですね。あの、歌詞が書いてあって、リスナーの皆さんは、まあ、どれぐらいこの旅立ちの日にっていう曲を知ってる方がいるかもちょっと分かんないんですけども、でも私が
旅立ちの日に、旅立ちの日に、
旅立ちの日に、
わかるかな。いや、なんか多分わかるよ、これは。
いや、だからこれが卒業
式。 あ、そっかそっか、これ。そう、なんかさ、この後半のさ、今別れの時のこの流れあるじゃん、うん、
あ、 別れの
音、そうそうそう、それで、あ、なんか聞いたことあるなって思ったんだけど、私が歌えなかったのってこの曲だよね
多分。そうですね、
あのこれだこれだ、
なんか白い光の中に山並み
が、あー、ちょっと思い出してきた、うんうんうん、
遥かな空の果てはでもってなるんですけど、まあなんか最初はね、景色のなんかなんだろう、春の景色みたいなのがバーって広がる感じが出てて、でなんか2番になると、なんかその友達となんかこういう思い出もあったよねみたいなのとか、
うん、
なんかそういう歌詞になってくるんですよ。で、まあ、最後の今別れの時っていうのとか、この広い大空にのところがこうソプラノあると、ソプラノ
みたいな、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、そこでちょっとね思い出したよね。
そういうのがあるのが、私は小学校の卒業式で一番最初に言った。
あ、それからもうずっと歌ってんだこれ。
ね。なんか小学校の時には音楽の先生がもうこの歌が大好きというか、とても感動されて、
うんうん、
でこの歌を選んだんですけど、でも中学校の時とかも結構、それの時は何だろう、なんか歌声集会みたいなのってわかる？なんかさ、
なんだそれ、うん、
合唱コンクールじゃないんだけど、音楽の授業で習った歌を、うん、なんかこう全校生徒で発表しましょうみたいな。
え、合唱コンクール以外でそんなのがあるの？
そう、なんか結構音楽の先生が頑張る学校で、
珍しいね。
なんかそれでこの歌、この歌はまあ基本的にみんな知ってる、その小学校の知ってるっていうこともあって歌ったりとかしてて、
うんうん、
これ本当に中学校の先生が曲を作られていまして、うん、それがなんかまああれですよね、この最初は多分この学校だけだったんでしょうけど、きっとこのなんていうの、先生が作ってるから結構さ、リアルというか、
うん、
なんかやっぱり心に響くものがあるのか、
うんうんうんうん、
になって、最近では青吹けば尊しよりもむしろ定番ソングになりつつあるという、
うん、なのかね。いや、いい曲だよねこれ、
うん、メロディーも綺麗だし、まあ、うん、あと合唱にするとその合唱の時の音が綺麗
っていう、うん、ハモり方がすごい綺麗、
うん、
私よく分かんなかったけど、この曲めっちゃ泣きそうになったもん。
知らないですね。
そう、いや、なんか自分が歌う番になったらもうなんか歌詞わかんないし曲わかんないからいっぱいいっぱいだったけど、客観的に見てたらすごい、あー、ね、いい曲だなって思った、
ね、いい曲。そう、元気だ。これ学校まで行って撮ってきてくださった。
すごい。っていうか中学校の先生すごいね。
いや、素敵ですよね、こんな曲、
こんな曲が作れるなんて。
この曲のモデルになった学校っていうのもやっぱりいいですね、なんか、
うん、ね、いや、いいよね、誇りだねこれは、影森中学校の、ね。
まあ、影森中学校は多分卒業式にこれ以外の曲を歌うことはもうないんでしょう
と。そうだろうね、きっと。むしろこれ以外歌ったらちょっとね。
まあ、聞いたことがないって方はぜひ YouTube とかで検索してもすぐ出てくると思うよ。
ぜひぜひ。
ぜひ、マリモヨのリエさんも歌えなかった
あの曲。そうそうそう、この曲です。いや、でもいい曲ですよ、ほん
と。とても素敵な曲なので、はい、ぜひ合唱バージョン聴いていただきたいなっていうふうに思います。はい、それでは続いてのお便り紹介いたします。メールフォームより、メガネ D さんからいただきました。ありがとうございます。マリモヤの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
卒業ということで、私が中学校卒業する年度の月9ドラマにプロポーズ大作戦というのがありました、
うん、
その中に主人公が高校の卒業式の日にタイムスリップして、ヒロインに第二ボタンを渡しに行く話があります。私はそれを見て、男から渡してもいいんだと思う単純な少年でした。卒業式の日、案の定誰にもボタンをねだられなかった私は、ずっと好きだった女の子に第二ボタンを渡しました。まさかそれが告白だとも思われておらず、その子が私の友達と付き合い始めるとは自分では思いませんでした。それでは配信を楽しみにしております。長文失礼しましたということで。
おー、ありがとうございます。
切なくないです
か？すごい、これ切ないね、本当に。
なんかあの、いや、別に、あの、メアニー D さんのことをどう言うとかじゃないんだけど、
うん、
ボタンを渡したのに、全く気づかれてなくて友達、いや、結構ピエロ状態。
友達っていうのが辛くない？また。
そう、その、後で、もう高校とかも全部離れちゃって、で、全然知らない人と付き合ったって、数の噂で聞くとかだったらいいけど、付き合われたらさ、なんか友達もさ、いや、
うん、
その、第二ボタンを渡したことはさ、言えないわけじゃないですか、絶対。
そうだよね。いやー、うん。
なんか、甘酸っぱいですよね。
結構友情も取りたいし、でも好きだし、みたいな。
そうね。まあ、女の子自体はきっと第二ボタン渡されても意味わかんなかったんでしょうね。あんまり。
そうなのかな。気づいてなかったんだろうね。
なんか、
そっか、その時に告白とかしなかったのかな。
きっとしなかったんでしょうね。まあ、そのボタンを渡すのが告白みたいな行動が告白って男の子の方は思ってるけど、女の子にしたらなんかもらったけどこれ どうなんだろうみたいな。
分かった。女の子は多分このドラマ見てなくて、なんで男の子からこう第二ボタンくれるんだろうって思っちゃったのかもしれないね。
ないですね。
はあ。いや、ね、でもまあ切ないけどそれもまたいい思い出ですよ。すごい漫画のようだ。
漫画の本当にドラマのあることを実行してしまう人っているんですね。
いやー、でも結構さ、やりたいことな、私ね、食パン加えながら走って角でぶっかるってやってみたいよ。
まずさ、角あるところを走んなきゃいけないじゃん。
あ、そっか、
でさ、食パンをいつまで加えてていいかっていう、その走る距離とかあるじゃん。ずっと
食パン。あ、どの段階で加え出すかってこと？
なっちゃうから、で、その角でさ、人にぶつかる可能性がどれぐらいあるのかっていう話ですよね。
そうだよ。いや、もう、本当に実行したいんだったら、友達をスタンバらせておいて。
あ、なんでもいいからぶつかってみたいってこと？
そうそうそう。なんかとりあえずその経験をしてみたい。多分、この、いきなりさ、転校生とぶっかって、こう、朝礼で、あーみたいなのは多分無理じゃん。
っていうね。
そうそうそう。
実際にそれがあったとしたらもうそこだけですでに運命だと思うよ。
いや、思う。いや、そんなことね、やってみたくない？ちょっと。
大体転校生はさ、遅刻ギリギリに学校に行かないから。
そうだよね。確かにそうだ。いや、突っ込んじゃダメだよ、そこは。
いや、だからさ、だからないよねって話。
あ、そうだ。いや、私の夢です、それは。じゃあ、はい。
まあ、そんなことで卒業式の思い出ありがとうございました。
ありがとうございました。
最高段放送、最高段団長メガネ D です。この上なく素晴らしいこと、もう一度考えること、光を取り入れること、全部最高って言いますよね。そんな最高をキーワードに投稿していく番組、最高段放送。最高の表記はカタカナです。ポッドキャストで各週水曜日に配信中。あなたも最高段に入団しませんか？最高段放送。
はい、エンディングでーす。
はい。
はい。まあ、いろいろね、ありましたけどね。皆さんの卒業。
ありましたね、
うん。で、本編でね、私たちの卒業したいこと言うの忘れてたんですよ。
あ、そうですね。何も、はい。
言ってなかったんだけど。
なんかあります、
卒業。一個さ、これは言おうと思ってたんだけど、
はいはい、
あの、マリモヨのブログがあるんですよ。
うん、
シーサーさんでやってる、あの、配信してるページね。
ページ。
それの、こう、ヘッダーの画像を見てほしいんです。一番上にこう、マリモヨのさ、こうタイトルが入ってる画像がボーンと最初に出るじゃないですか。
はい、女の子3人の絵というか、
それで北海道の画像と女の子3人がこう、はい、なんかあるんですけど、
ヘッダー画像ですが、
一回見たことある人っていうか、もうしばらくね、うん、ずっとね、
うん、
ドサンコ女子高生の喋りはマリモヨっていう風になってたんです。
なんかもう4、5年詐欺ってましたよね。
そうね、そう、卒業してからもずっと女子高生っていうことを偽ってたんですよ。心は女子高生だとかなんかいろいろ言っといて。でも、もうね、こう3分の2が社会人なわけじゃないですか。
そうですね、もう。
そう、もう嘘をつくわけにはいかんなと思って。
そろそろ17歳も痛い年ですね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だからまあ、いい機会だなと思ってね、まあいろいろね、こう、マリモヨを再始動してきた感じもあるので、画像を無理やり加工して、ドサンコ女子高生の喋り場というのを消して、マリモエオっていうタイトルだけになったんですよ。
若干寂しいんだよね、だからね。
そう、
知らない人がって、初めて見た人がどう思うかわからないけど、
そう、
若干寂しいんだよね。
そうなんだよ、ね。でもね、これ以上嘘はつけないと思って、ちょっと画像加工してみたんだけど、ね、いやー、まあ、これはね、今後もしかしたら、あんまりにも評判が悪かったら、また女子高生って偽り始めるかもしれないんですけど、まあ、とりあえずは女子高生から卒業してよかったなっていう話を言おうと思ってた。
ようやくマリモヨが女子高生から卒業できたんです。
そうそうそうそう。
よかったです。
そうなんです。よかったです。 ということで、
まあ、4ページも新しくなったということで ね、
いろいろ変わったんですよ。なんかツイッターがね、こう3人マオとモエとリエでツイッター今やってるんですけど、そこにも行きやすくなったし、メールフォームも行きやすくなったし、まあ行ったことない人はぜひぜひ行ってみて、ね、リエちゃん頑張ったねって言ってほしい。
あの見た方はね、一応できればリエにお褒めの言葉も一言入れていっていただけたら、そうそう、なんかさらに頑張る、
そう、調子こえて頑張るので、
さらになりますので、ぜひ、ね、はい、そちらの方もよろしくお願いします、はい、ということで3月は卒業というのがトークテーマだったんですけれども、
そうだったんですけど、はい、じゃあ4月のトークテーマを発表したいと思います。
はいはい、
4月のトークテーマはじゃじゃん、初恋、じゃじゃん、初恋です。春は出会いの季節ということで、あなたの初恋について教えてください。幼稚園の先生やアニメのキャラクターなど2次元3次元は問いませんということでね、初恋ですよ。なんかいろいろさ、こうちょいちょい恋バナはさ挟んできてる。いや、なんか恋バナって言っていいレベルのものかはちょっとさておき、
はいはい、
まあいろいろしてきてるけど、初恋ってなんか確かトークテーマにしたことはなかったと思うんですよ。
トークテーマとして出てきたことはなかった、
うん、と思うので、
はるか昔にやったかもわからないけれども、なんかそんなにしっかり喋らなかったような気もする、うんうん、
まあここらでね一旦、はい、とりあえず20代入ってからこの話はしてない
んじゃないかな。そうね、なんかちょっとこう春でね、ウキウキしてくる季節でもありますし、なんか初恋の皆様の思い出だったりとか、うん、あと、まあ、になんだろうね、アニメキャラ、
うんうんうん、
なんかこのヒーローに恋したとかっていうのがもしあれば、ぜひぜひ皆様の初恋エピソードを教えていただきたいなっていうふうに思います。
お願いします。ということで、ポッドキャストマリモヨでは普通のお便り、いわゆる普通お宝、トークテーマへの投稿、番組への意見などなど何でもお待ちしております。メールアドレスはマリモヨアットマーク gmail.com、marimoeo@gmail.com です。ラジオネームを添えてお気軽に投稿してくださいね。また番組ブログ右側にあるメールフォームやツイッターからも投稿できます。各パーソナリティのアカウントはブログに載っておりますので、よければそちらもご覧ください。お待ちしております。
頑張った。
あのね、もうね、今日の収録中ね、ずっと鼻が詰まっておる私。
もうすでに喋ってる間に鼻詰まり始めてるもん
ね。さっきからこうちょいちょいさ編集点で切ってるじゃないですか、うん、鼻をどのタイミングで私は噛んでいいんだろうと思って
時々ね、ズズズズって聞こえ
る。申し訳ない。いや、北海道寒いからさ、まだまだね、
まだまだね、これからも暖かくなってきたとは言いつつも、風には気をつけて過ごしていただきたいなと。
季節の変わり目ですしね、
はい、
皆さん風にはお気をつけください。
気をつけましょう。
はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。
さようなら。
じゃーん。